Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minna san, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sukoshi deshou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アンニャです。
さあ春休みですかね、アンニャ。
はい、そうじゃないですよね。だけどももう春休みはもうあとなんだ、3日終わりますね、学生から見たら。
そうですか、
はい。
でも日に日にこうなんとなく春らしくなってきましたよね。
そうですね、なんかうちの庭の中もチューリップがこんな5センチぐらい出てますよ。まだ頭が出ないんだけど、そのちょっとスノーベルとかちゃんと、はいはい、スノーがないんだけどベルがあるというか、はい、咲いてますよ、
うん。なんか今年はね、春の訪れが早いのかなという感じがするんですが、
う
ん、
そうですね、急に暖かくなったみたいで、うん、なんか全国の桜開花も3日早いとか1週間早いとか、そうですね、そういう聞きますよね。
もう新潟もそうだね、4月の第1週から2週にかけては、うん、そろそろ桜が見られるかなって感じがするんですけどね。
そうですね、はい、どうですかね。
でもやっぱりその春という、うん、声を聞くと嬉しいですよね。
ワクワクですね。まずそもそも色が戻ってくるし、うん、白黒の部分が小さくなるし、うん、それから少なくなるし、それから太陽が出るだけでも青空を見ると、もう人間ってとても花みたいにふわーっていう
はい、はい、
気持ちが広くなるじゃないですか。
そうね、
はい。
まあ、やっぱり新潟の冬っていうとどんよりした空が多いじゃないですか、
はい、
その青空が少ないので、
はい、
その青空の中に太陽が見えて、そしてちらほらっと桜が咲くね、季節が間もなくやってきま す、
いいですね、
楽しみですよね。
楽しみです。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は超レトロな曲からスタートしました。
そうですね、
はい、このリンゴの歌なんですけれども、もしかしたらこの曲を聴いて、あれ、あの番組にあのドラマで聴いたなっていう人がいるんじゃないかなと思いますが。
そうですよね、多分きっとそうだと思います。特に若い人ならそうだと思うんですけど、うん、この歌はね、1945年の、
はい、
日本の戦後の初1位なったヒット曲なんですよ、
はいはい、ナンバーワンになった曲。
そうなんです、
すごいですよね、
うん、だからすごく復活の意味もありつつ、で、まあ、もちろん私もチェリーナもそうだと思うんですけど、私特にですけど、NHK の朝ドラを見てした曲なんですね、
はいはい、そうですね、
はい。
まあ、多分28日今日が放送日最後じゃないかなと、
うん、そうなんですね、
思うんですけれども、はい、まあNHK の連続小説のマッサンの中に入っていた曲ですよね。
そうなんです、はい、
ということで今日のテーマはこの連続小説のマッサンに学ぶ国際結婚、
はい、
ということでね、もう私とアンニャがずっと前からこれテーマにして話したいねって言っていたんですけど、やっと実現することができましたね。まずこのドラマのマッサンなんですけど、もしかしたら見てない方もいらっしゃると思うので、簡単に教えてください。
そうですね、とにかく大正時代に広島生まれの酒蔵のせがれさんがスコットランドに渡り、スコットランドで本場のウイスキーを作りたいというか、その作り方を勉強したいということで、うん、でそこでドラマの中ではエリーって言うんですけど、その人生の相手と出会い、その方をまた大正時代の何ヶ月をかけて船に乗せて、うん、大阪に持っていくんですね、連れていくんですね、要するにすごく国際結婚のパイオニアな状態の2人なんですね、うんうん、でその2人が、まあ、ゆくゆくはマッサンのウイスキー作りでもあり、でエリーの日本の馴染み方といいますか、うん、苦労の話もたくさんありますけども、はい、あとは、まあ、もちろん戦争の話も出ますので、その戦争も割とうまい具合に絡み合いつつで、うん、運んでくるドラマでしたといいますか、でしたですね、うん、はい。
で最終的にそのマッサンという人が北海道に渡って、うん、 まあ、日本でいう最初のウイスキーを作るという、
うん、あの偽物じゃなくて、ね、あの本物のウイスキーと。
すごいよね、
それは実に今もうまいものですけども、はい、
であのそのなんか竹鶴さんという、ねそのウイスキーが、まあ、今年もすごいナンバーワンのウイスキーとして、
そうですね、2年連続になりましたので、スコットランドでもまた今週ですかね、あの選手があの話題になったんですけども、やるねっていうことで、すごいかまた感動ですね。
そうですよ、は
い、
だから日本でも何回目かのウイスキーブームになってるんです、
う
ん、今。
うん、そうですね、だからウイスキーの好きな人も言ってたのは、そのおかげさまでウイスキー高くなって困ってますけどっていう、なんかもうあの声も聞きました。
私もマスターの見てて、はい、あのウイスキーのその何ホップというかな、苦味とか、
そのピート
ですか、
だからあのそうですね、なかなか作り方まで分かれないんですけども、まあ、水とその土をだからあの燃料にする麦を、多分あの麦も必要ですけども水も必要ですし、それをまたあのなんですか、あの燃やす材料として、そのいわゆるスモーキーフレーバーのスコッチ、スコットランドのウイスキーの特色でもあるんですけど、それを日本でも初作れると。で最初誰も飲みたくない、まずいとか言って、何この薬っていうか、そんなもあって、あのすごくなんかもうちょっとあの支えてきたそのエリが、あのの話なんですよ ね。
さあ、そのエリ役の元々の方がリタさんというんですけど、
そうなんですね、うん、
その当時日本に来るったらすごいもう冒険だったと思うんですよね、
うん、そうなんですね、だからよくあの行きましたねって感じなんですけど、
本当そうですよ、
うん、何もわからないままで多分行きました、うん、でも私いくつかのその自分のなんて言いますかね、そのまああの女性の外国あの欧米人と日本の方と結婚したパターンと、うんうん、大阪に最初に行くんですけども、うん、その大阪のノリと言いますか、うん、その人情の溢れている状況というか、うん、もうせっかちと言いますか、うん、もうその人たちもたくさん出るんですけど、うん、それすごく私も初めて日本に来た時に、まあ、その時は一人もんだったんですけど、うん、あのすっごく同じあの経験してて、大阪はいいという感じで、すっごい助けてもらいましたね。
やっぱりアンネとこう通じるところもあるでしょ。
かなりありましたよ。
わかるわかる
わかる、そうそうそう、
ね、はい、例えば言葉、
言葉、そうですね、まあ、言葉はエリとあのマスさんがほら英語はお上手で、うんうんうん、あの留学経験があるもんですから、うん、あのすごくあの一つ二人のうち一つの言葉が喋れてるわけですから、うん、で二人ともお互いの言葉話せなかったら大変だと思うんですけども、うん、二人のうち一人がその相手の言葉喋るんだったら、まあ、ある程度うまく、うんコミュニケーション取れるわけですよね、はい、だからそこは、まあ、あの良かったんじゃないかと思います。私もあえて逆に日本語を話せたもんだから、うん、その日本語はあの2人のうちの1人が、うん、あのその相手の言葉を喋れるから、うん、まあ、あとはもう1人はそれを、まあ、徐々に同じく、うん、あの覚えていけばベストだと思うんですけど、うん、はい、
まあ、マスさんが喋れてもマスさんの家族がわからないよね、うん、そういうところはやっぱマスさんがこうつなぎ役として
そうなんですね
やらなきゃいけないですよね、
はいはいはい、うん、もう広島の酒蔵のお母さんをみんなすごくなんか結構反対されて、
うん、
でそもそもその時代ですからあのエリの両親も反対されて、うん、まあ、お父さんもいなくなられたんですけどそのお母さんが反対して、うん、でも反対な2人がもうめちゃくちゃな冒険の旅に出かけるわけですから、うん、すごく面白いなと思いましたね。
そうですよね、
はい、
あと、まあ、あの言葉だけじゃなくて、うん、スタイルも違うよね。
そうなんですね、コミュニケーションスタイルはまずちょっと違いますよね、うん、だから皆さんが多分ドラマ見て思ったかと思うんですけども、うん、そのエリがあのやっぱりもうすごい感動とか慰めるときに体震えますよね、
はいはい、
だから手を握ったりとか、はい、そのハグしたりとか、うん、それは日本の習慣では、まあ、その時代も特にそうだと思うんですけど、うん、今はそうでは、うん、今でもそうでもないっていう、要するに体 そのお互いに触れ合う、あの触れる、実際にその体 そのぬくもりを感じさせるというのは、あのもうちょっとそのスタイルはちょっと違うんだなと思って、でそれも彼女もあの、うん、そうですね、みんな多分あの欧米人だったらすごくあのちょっと足りないなっていう、あの冷たいなっていうなんか勘違いがあるかと思うんですけど、
やっぱり日本人ってシャイなのかしらね、どう、まあ、人によって違うでしょうけど、
シャイかどうか多分何なんだろうか私もよくわからない、シャイだけで片付けられないかと思うんですけど、 難しいところですね。その
あとこう言葉に出さなくても、うん、目と目を見てれば分かるとかね。
うん、目と目とだから長く目と目を見つめ合うということもなかなかないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でそれもかなり不満で、どうなってるの、どこで、ね、どこで気持ちをキャッチすればいいのかっていう、なんかすごく戸惑 う, そ う, そ う, そう、うん、こともありますね、うん、はい。
実際私がよく外国人の方とこう喋ってて、大体久しぶりって会うとハグするじゃないですか。
そうですそうです、
ね、
う
ん、日本人同士は多分ほとんどしないよね。
だからハグしさ、ハグあげますしてあげますみたいな運動まであったんですからね。しないですね。なんででしょう。
なんででしょうね。
なんででしょう。よくわからない。しない
よね。ま、よく握手ぐらいかな。握手ぐらいはしても、ハグまではしないですね。
うん、そうですね。なんかよくわからないです。今更。はい。
あ、例えばですか、リタさん。はい。エリの姿を見て、はいはい、自分とこう通じるところってあります？
そうですね。とにかく物事をパートナー同士で話し合いたい、うん、という、ことを、すごく、ありましたけども、うん、特にその、マッサの前半の時。
はい。
彼女が、彼が会社就職して帰ってこないですね、
うん、
その状況は、ヨーロッパだとなかなか考えられないわけであって、
うん、
もちろんだからもう彼女いつもイライライライラして待ってて、でよくこのドラマにみんなに教えてあげてるんですねとか、よっしゃとか、なんかもう私の気持ちわかるんだとか、はいはいはい、すっごく興奮しましたね。なんかよくやりましたねと思いました。
やっぱり日本人の特に男性は、あの時代は特にだけども、もう本当に社会、会社に貢献するっていうところが、
今もそうでしょ、
今もそう
と思いますよ。
そうなんだね、は
い、うん、
やっぱりこう家族をある程度我慢させても仕事を頑張っちゃう人が多いかな、
うん、そう、ここはもう本当に違うかと思うので、いい仕事があっても家族を犠牲してはいけないかということは、ヨーロッパのあれですから、姿勢ですから。
そうなんですね。
ヨーロッパで言ってもスコットランドのエリーなんですけども、でも基本的に私のフラストレーション、昔会社、お二人とも会社勤めしたことあるんですけど、多分すごくありますね。はい。
あと例えばこう住むことにおいてはどう？
こ
う
ビザとかは。住むことにおいては、エリーが北海道に移る時の移ることになるんですけど、そこでまず最終的に洋風な家に住むんですけど、彼女もなんかすごく日本の建具とかすごく好きで、それもすごく同感ありますね。だからその日本の素敵なところと欧米の素敵なところをマッチングしてやってるから、すごく素敵だなと思って、私もそう思いました。そう思ってます。
まあ、そうだよね、はい、住むところもね、和だけではなくてね、
そうなんです。
いろいろとね、こうやってマッサのその小説に関するドラマももう終わっちゃう、もうすごく残念なんだけども、いろんな場面が思い出されるでしょう。
そうです。
どんなのがすごく印象的？
私いくつかがありますけども、まず戦争中ではそのエリが外国人といいますか、スコットランド人、イギリス人ということで外に出れない、
うん、
結構ノイローゼになる、当たり前なんですけども、そこで戦争が終わって、これなかなか受け付けられなくて、そこで大阪のキリスト教の神父さんと結婚した大阪人のキャサリン、
はい、
タミコさんっていうんですけども、キャサリンがやってくるんですね。そこでその女性たちの友情と友情の気持ちとか、やっぱり友達はもう何より大事っていうか、その時にとてもなんかもうエリがずっと泣いてて、すごくなんかよくわかったなって、よくは痛感で同じ気持ちになりましたねと、大変よくわかりました。そのほっとしていっぱい涙流して、なんか、はい、
やっぱりチアリーナは通じるところもいっぱいあったんですよね。
いっぱいあります。はい、
私はそのエリがその自分が国に帰ることもできたんだけれども帰らなかった、あの時の選択は素晴らしいなと、私
な
ここは私の家ですと、私は亀山エリですと言った、あの言葉忘れられないですね。
そうなんです。私もそれすごく良かったんです。だからその、敵に回したその仕方なく敵になってしまった国が出てきた、戦争状況の中で、彼女はその何々人であるんではなくて、自分は亀山エリということで、その個人として、個人としての選択でここにいるよっていう、ことで、すごく大きな意味があるんだなってとても気に入ってますね。
そうね、
はい、
本当にこの番組から、このドラマから学ぶべきことは多かったですね。
とっても多かったと思います。
なんか終わるのが本当に残念なんですけどね。
残念です、あともう1年続けてやって、
ね、続けてほしいなって気がしましたね。
はい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。 stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、今日のメインディッシュは？
はい、今日はチアリーナが選んだもうちょっと勉強したいなと思う時の、漫画のダーリンの頭ん中という漫画を紹介したいと思います。はい、
これはダーリンは外国人という中での一冊なんですけど、うん、私以前にアンニャからこの本紹介された時にすごくハマったんですよ。
う
ん、
ははどうしてですか？
なんかね、漫画なんだけど、漫画ではないみたいな、内容的にすごく濃いの、
うん、
納得みたいな、
はい、
要するに日本人の女性と外国人の旦那さんが結婚した生活の中でいろんな不思議なことが起きてくる、
うん、
でそれが漫画になってるんだよね、
うん、そうなんですよね、うん、でこれは今ここに手元にあるのはダーリンは外国人1と2とあとはダーリンは外国人 in English もありますし、うん、あとダーリンの頭の中とこれはちょっと語学と英語というあのがあるんですけども、うん、うん、そうですね、だから言葉の勉強とはとか、うん、そのそうですね、あのそれをうんと取り上げてるんですけども、
うん
うん、
生活習慣の違いって意外とこう国もそうだけど人によっても違う感覚があるんだなとか、
うん、そうなんですよ
ね例えばプラン A じゃないよ、プラン B でもいいじゃないみたいな考え方とか ね
プラン B ではあのないのはまずいんだからね、
うん、
プラン A はあのやりたいんだけどできなかったら何もできなくなっちゃったら困るんですけど、
そうそう、ね、はい、そういうポジティブシンキングがあるっていうのはすごいなと思ったりとか、
そうなんですね、
で最近一番最近買ったのがダーリンはこの外国人 イングリッシュ、
はい、
でこれは日本語と英語と両方書いてあって、うん、英語の勉強もできるし、あ、英語ってこういう言い方するんだと思ったりとか、うんうんうんうん、すごいこれはいいなと思って、
あ、2カ国語なんですね、うん、そうなんですね、すごくいいです、勉強になりますね、
ちょっと勉強になりますね、
おすすめですね、では、うん、
あの映画にもなりましたよね、
うん、テレビドラマにもなってましたけど
そうそうそう、だからすごくやっぱり生活習慣の中での新しい発見、はい、
なるほど、
うん、ぜひね、あのお手元に取っていただいて読んでいただくといいなと思います、
はい、大変おすすめです、
はい、さあ続いてお出かけいきましょう。
ではでは、今日のお出かけは、雪国のお話になりますけども、うん、残念ながら海外には行けなかったんですけども、もう全然別世界に行ってきました。今回は、3年ぶりに、またあの小国町という山形県、まあ、あの下越地方からとても、まあ、関川村からすぐ近いところにあるんですけども、小玉川、地区にある、民宿に行ってきました。
はい、
ここは、越後屋って言うんですけども、うどん屋さんとそば屋さんでやってます。あとイワナも、食べれます、
うん、
でそこは毎、年にとってもたくさんの雪が降るものですので、そこで、高さ10メートルの鎌倉を作るんですね、
うん、
でその高さ10メートル直径だいたい20メートル、
うん、
真ん中ぐらいは多分5メートル、
うん、
で高さ8メートルぐらいの、
すごいね、8メートル、
はい、あの8メートルならないな、高さは4メートルぐらいかな、うん、まあ44かなって45かなっていう感じで、なりますけども、そこにあのスピーカー3つ置いてありますので、そこで音楽聞こえるんですよ、
はい、
通称名前は、鎌倉温泉、
うん、
温は音の温で、泉は泉、音の泉になります。でそこには、ちょっと一泊してきたんですけども、すごく、綺麗な音を聞こえますので、うん、好きな音楽を毎年毎年あの2人で、うん、5曲選んで交代交代で聴いていくんですけど、とても感動します、
うん、
まずそのスペースがもうキャンドルで、明かりが揃えて、
うん、
それからいつも、その旦那さんのダジャレ のその今年の何々をって掘ったりしますけども、今年はウルオイのある年になりますようにっていうあったんですけども、
ウールってウールですか？
ウールですね、はい、ウールオイだからあの羊のことですからね、はいはい、あとはあの孫が生まれたから声があったりとかそういうこともあって、はい、大変あの感動的なところです。もちろん泊まれるのでそこで美味しいマタギ料理とか朝ごはんも大変いつも美味しく出てきますけども、いただけるんですけど、今回行った時に今週はとっても雪まだ降ってしまって、
うん、
一泊で50センチ
すごいね、
50センチが降ってたので、大変びっくりでした。でその日から水曜日からはもうまた村上に戻ったらもう綺麗に晴れが来て、うん、 もうすごくなんかもう本当に別世界みたいな印象だったんですね。とっても楽しいところですから、ぜひ行ってみてください。一気に入る人たちは、まあ、10名ぐらいですけども、行きたいなと思う人たちは、ぜひ電話でお問い合わせください。安全上では、やっぱり宿の方が一緒にいないとダメですので、民宿の越後屋というところなんですが、電話番号は 0238-642-430 山形県です。村上から関川 村行くときに、すぐ後に、玉川小玉川地区に入っていけばいいんですけども、とっても3年ぶりで行くとやっぱりすっごく感動しましたね。
鎌倉の中で聞く音楽はいいでしょうね。
そうです、冷凍ですから、
ね、
普通車で何気なく聞く音楽だったら、その中に、まあ、集中して聞くことも理由の一つだろうけども、すっごく普通聞こえない音聞こえるんですよ。でそこはすごくなんか感激するんです。
そうですか、
はい。
まあ、ちょっと寒いかもしれないけどね。
かなり寒いです。
そうですね、
はい、スキーウェア並みで入ってください。はい、1時間はマックスで耐えられますので、すごく寒いから暖かくして入ってください。
はい、ぜひお出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ今日はまだまだ語り尽くすらまだ終わらないというね、国際結婚なんですけど、やっぱり学ぶべきものは多いですかね。
多いですね。お気に入ったセリフはあります？
いろいろとありますけど、マンナどうですか？
もちろん人生はチャレンジと冒険、チャレンジ&アドベンチャーということで、
そうですね、ぜひ私もそうなりたいなと思ってます。
そうなりましょう、
またぜひ機会を設けてこの番タイトルでまた語りましょう。
語りたいですね、
はい。ということで来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。